どうも皆さん、おはようございます。木正です。今日のテーマは未経験でアパレルブランドを立ち上げるときに不安ってなかったのということについてお伝えしていきます。この放送は37歳で業界未経験からアパレルブランドを立ち上げて今年で8年目の私がやりたいことは何歳からでも形にできるというメッセージを伝えるために日々の試行錯誤から見つけた気づきをお届けしております。ということでですね、今日の内容多分気になってる方多いかなと思いますし、これからですね、未経験で何か新しいことに挑戦しようと思っている方の何か、お役に立てればな、何かお役に立てる。この私が未経験で今から8年前にアパレルブランドを立ち上げた時と同じマインド、同じマインド、似たようなマインド、考え方になれば、未経験でも一歩踏み出せるのではないかなと思いますので、ぜひこれからね、何か新しいことに挑戦しようと思っている方、参考になれば嬉しいです。ということで、まず結論から、未経験でアパレルブランドを立ち上げるのに、不安ってなかったのっていうところなんですけども、正直言っていいですか、全くないですね。これなんでだろうって思った時に、私の場合は沖縄の伝統工芸品である琉球紅型っていうものって、まず鮮やかなものが特徴的なんですね。でも私は人と違うこと、同じようにしても埋もれてしまうと思ったので、紅型なのに、紅型って型染めだから柄の美しさを見せたいと言って、モノトーンにしたんですよ。白と黒、今サムネイルになってる私の浴衣もそうなんですけども、モノトーンにしたっていうことで、もう唯一無二っていうところと、その柄に対しては絶対的な自信があったんですよ。同じようにやる人って僕はいないと、逆に同じようにモノトーンで、紅型を表現したといった時に間違いなくうちと比較されるわけですよ。僕は心の底から父が作った紅型職人である父が作った柄が世界で一番美しいと思ってるんですよ。紅型に関してはですよ。紅型に関して父が作った柄が私は世界で一番美しいと、疑いようもないので、もし同じような人が出てきてもうちの柄の方が美しいって思える、そこだと思います。なので、一人ぐらいね、これで大きな会社、私のブランドでじゃあ大きな会社を、作れるかって言ったら、それはわからないけど、人が一人生きていくぐらい、プラスアルファ、家族を養えるぐらいだったら、誰もこの追従する人がいなければ一定層にはいけるんではないかなという、その自信、その根拠なき自信だけで、不安はなかったです。だから、未経験、経験がなくて新しいことをやるときって、多分それぐらいの自信がないと、私はいけないと思っているんですね。誰かの二番煎じをやるようだったら、その人よりも抜きん出てる部分があるから、誰かの二番煎じでもいけると思うわけじゃないですか。もしかしたらそれが資金力かもしれない。もしかしたらそれが人脈かもしれない。私の場合は、抜きん出てる。で、圧倒的に抜きん出ているものが柄だったんですよね。それ、金城翔太郎が、父ですね。金城翔太郎が作る柄に関しては、圧倒的な自信があったっていうところで、これは、ここまであるし、紅型業界の人誰がもそう思う。親父の柄は素晴らしいと息子が言うのはあれかもしれないですけども、それは分かっていると思います。口では言わないとは思うんですけども、でやっぱりなんでそれだけ父の柄が美しいかっていうとですね、それぐらいスケッチしてるんですよ。で、他の人は見たことないからあれかもしれないですけども、どれぐらいしてるかって言ったら、私が幼少期の時の、幼少期、子供の頃なんで父とこう、 お出かけというか、ね、出かけるわけじゃないですか。その時の父のイメージ、常に何かをスケッチブックに描いているっていうのがもう本当に私の、父のイメージなんですよ。なので、だからやっぱりこんだけなんか違うのかなと。で、それを、で、私は紅型に興味を持たないように育てられたので、他の人の作品とか 見る機会でも本当なかったんですよね。で、たまたま見た時に、あ、で、私もともと父が作った紅型さえ美しいと思ったことはなかったんですけども、他の方の紅型を見た時に、なんだろう、疑問が湧いたんですよ。これ作品って心の底から思ったんですよね。で、そうなった時に、あ、やっぱり、あ、父のものって美しいんだって、まあ人と比べてって言ったらあれなんですけども、そこに気づいたっていうところで、なんで、不安はないんですよね。じゃあ、ここからさ、せっかくね、ここまで聞いてくれて、じゃあ、不安がなく、スタートしました。うまくいきましたかって言われたら、うまくいってないですよ。1年目。まあ、あのハッシャツは売れたんですけども、それこそ今ね、売り上げの半分を占めている浴衣、まあ、半分以上を占めている浴衣が、当時売れたかって言ったら、一旦、展示会をやって、たまたま出展した展示会で、一旦売れたぐらいですよ。ぐらい、だから、わかんないんですよね、何がうまくいくかって。まあ、その時の売り方もありますでしょうし、不安なくやったからといってすぐにうまくはいかないっていうのも現実でも、なんだろう、他にやりたいことがなかったんですよね、私の場合。まあ、やりたいように人生生きさせていただいて、いろいろやってきました。お金を稼ぐことに集中して不動産屋をやってみたり、なんかこう沖縄のために働きたいっていうかね、その地域振興で働いたのも、その伝統工芸ってどうやったらこの人に伝えられるんだみたいなのを探した時に、なぜか地域振興だったっていうだけ。まあ、地域振興イコール、まあ、観光協会の立ち上げと、まあ、結構は榛原町というところの特産品開発が地域振興の仕事なんですけども、まあ、そういうのを経験してる中で、父の柄を伝えたいっていうところに行き着き、だから、不安ないで、もうこれをやるって覚悟決めちゃってるんで、で、その地域振興やってる間も、もうずっと頭の片隅にどうやったら父の柄を、この多くの人に伝えられる、父の柄を販売できるっていうのをずっと考えてる10年間だったので、未経験ではあるんですけども、常にこう糸口を探している中で、これならいけるって10年かけて気づいたのがモノトーンなんですよ。なので、もうね、もう決まったと、これなら父の思い語れるみたいなところに気づいたので、不安はないです。でもそれぐらいないと、これやってうまくいくかなっていうレベルじゃ、未経験ではやらない方がいいと思います。で、多くのうまくいかれている方って、未経験のジャンルからの起業じゃなくて、過去に自分がやってきた、なんかこう、土台をもとに、こう、勝負していると思うんです。それが王道だと思います。王道。で、なぜそれが王道になるかって言ったら、その方がこうやったらうまくいくって、イメージがつきやすいわけじゃないですか。未経験から物始めるってイメージつかないですよ。全く。それで売り上げを立てたこともないですし。でも、それで売り上げを立てたことがなくても、いけるって思う理由は、やっぱり、その唯一無二感であったり、これならいけるっていう根拠なき自信ではないかなと思っております。いかがでしたでしょうか。今日はね、未経験でアパレルブランドを立ち上げるときに不安ってなかったのっていう、ことについてお伝えしました。答えはないで、全くないでございます。 ぜひね、この放送を聞いた感想などもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございます。初心者の中でも早くなりっていう感じだったので、だからね、ランニングランニングに関しては僕多分ブログかなんか書いたら、今の状況でですよ。ブログかなんか書いたら、ギャップが大きすぎて、話題になれるんじゃないかなと思って、それこそ、今、月間走行距離最低でも、150キロ。まだね、100キロ以上走るようになって3ヶ月目なんで、2月が100ちょい、3月が180キロ、先月が、4月が150キロとか、なんですけども、で、もう週にね、週じゃない。で、1回の練習は、ハーフの距離とか普通に走るけれども、それでも、なんだろう、フルマラソン、完走できないと思っている自分。ね、普通に考えたら、今の時点で、なんだろう、ね、21キロ。まあ2時間半ぐらいでも走れたら、そんなのフル楽勝だよって周りから見たら、思うと思うんですよ。それでも本人はいけないと思って、このなんだろう、何かに取り憑かれたかのように走るみたいな感じです。なんかそのギャップ。そのギャップって面白いかなと思っていて、なんだろうね、じゃあやれよ、じゃあやれよってね、思われると思うんですけども、近々、ランニング、ブログもね、いや、そんな暇ね、ない、いや、暇、余計なことをやってないんで、時間はあるはずなんですよね。時間はあるけど、なんだ、やばい、これ話はまた、思考のループに入りそうだったんで、今日は、ちょっと話をまとめさせていただきますと、今日はですね、本気で挑戦しているときには最高の出会いがあるということについて、お伝えしました。ぜひ、この放送を聞いたあなたの感想なども教えていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございます。